宗教コミュニティラジオピカステ。世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします超宗教コミュニティラジオピカステということで始めてまいります。はい、ではこんにちは今まで喋っておきながら、
お久しぶりです。
どうもどうも、お久しぶりでございます。
結構ね、このセットをするのでもう結構話しちゃってるよねっていう
なんかしながらね。
ね、
はい、ということで今話してたのはね、夏のドラマの話でしたけどこれが放送されるのがいつの時代、いつのタイミングなのか分かりませんが、
はい、
秋ですかね。これは秋から冬にかけて、うん、まだそんなにいかない、10月11月ぐらいに、
まあそれくらい
オープンされます。じゃあ
11月の頭くらいですかね。
夏のドラマについて話してもいいかな。
ギリいけるんじゃないですか
ということで。じゃあ
タクちゃんめっちゃ見たって。
そう、めっちゃ見ました。だから今からビバン考察&ネタバレ大会をやるかもしれ
ない。ナセルさんは見てないっていう。
だからこそだからこそちょっとビバン の重要なところを全部喋っちゃったと思って
もう犯人も分かるみたいなやつ。
犯人とかじゃない
んです。ないんだ。
犯人とかじゃないんですね。
確かに犯人じゃないかも。
犯人
すごいなんか壮大な
じゃないよね。
うん、
なんか
いろんなところに犯人はいるし、
いるっちゃいますね。
俺も帰ってみようかしら。なんかスマホのやつで声出すキャラクターの人はなんかいろんなとこ出てて、
ああドラム、
はいはい、
ドラム、
ね、それだけなんか知ってる
ね、うんうんうん。そうそうそうそう。あの声がまたね、
うん、
なんだっけ名前知っちゃった。声優さんですよね。エヴァンゲリオンの綾波レイの声の人。う
ん、ええ
ー、あれ知らなかった？知らないか、見てないもんね。そう。
マジで。
え、長男とか長男とかみたいなやつの声は綾波レイの声ですよ。
あ、そうなん
ですね。
林原めぐみ。そうそうそう。
林原めぐみが出てんの？
林原めぐみが出てる。
マジかよ。
だから豪華なんだって。
超豪華じゃない。
超豪華だし、あとなんだっけ、あの人も出てますね。確か鬼滅の刃の炭治郎の声の人。
ああ、うんうん、なんか言ってたような気
が
する。
アナウンサーで出てくる。テレビの画面でニュースを読むアナウンサー、
うんうん、
これドラマの中でこんなニュースがありました、
はいはいはい、
テロが起きましたみたいなニュースのアナウンサーをしてるのが、はいはい、梶裕貴だっけ、
うん、
はい、
そうなんだ。
そういう見方もしてましたけど。
いやもう俺林原めぐみの出てたんだっていうのは結構ショックだわ。見なきゃ。
あ、そう、
そうなんだ。
そこ
そこも
そこ
そこも大切。
そこそうですか。なんか微妙なところに引っかかったなと思ってたんだけど。
それぞれね、好きな。
カズくんもなんかハマってたんでしょ。
あ、ビバンはずっと妻と見てました。
二人で一緒に見るの、それとも
一緒に見てましたね。
へ、あ、じゃあ生で見てたってこと。
いや、生は無理だったので、もう録画したものを。
あ、録画してたんだ。
ものを見てました、
ハードディスクかなんかに。
そうです、そうです。で、2人で見れる時間の時に一緒にじゃあ見ようかって見てましたね。
でもさ、あれ長いよね。
長いっていうのは
時間が。
普通に1時間じゃないの、うん、
結構
普通さ、
特別とか、ね、
初回スペシャル、何、うん、60何分みたいなあんじゃん、
うんうんうん、
もう初回から2時間だもん。
マジで
マジで
もうドラマじゃなくて映画だね。
初回2時間近く、ね、うん、何分だっけな、109分って言ったかな。
結構ね、
初回、
うん、
初回で2回目から4回目ぐらいまでも全部延長特別枠みたいな。1時間っていうか1時間の番組って普通45分とか6分ぐらいですね。その回は456ぐらい、うん、となんか789も全部
なんかもうほぼほぼ韓国ドラマみたいな感じか。
いや、韓国ドラマが分かんないからイエスともノーとも言えないんだけど、
韓国ドラマ大体1時間超えてくるのよ。
うーん、
なのでネットフリックスで面白そうなのあるんだけど、うん、1時間超えてきてもう物によっては1時間半とかになってくるんで映画じゃんっていう。
でもそのいろんな考察があるじゃないですか、うん、ある人が考察をその部分に考察をしてたのはその要するにドラマ、あれ日曜劇場かなんですよね、うんTBS の日曜劇場の枠だけのスポンサーだとお金が足りないから、うん、枠を伸ばしたことによって次の番組枠のスポンサーにもお金を出してもらってって、うん、あれだけお金をかけられたんじゃないかっていう推測考察をしてる人がいました
ね、 ね、それはありそうね。
いろんな考察があるよなと思って、そうだってね、
でも本当ドラマにしては映画みたいなこの撮り方というか、
うん、そうね、
撮影の規模とかいうのもあったかなっていうのは、
盛り上げ方もそんな感じがあったかな、うん、なんかメイキングとかさもあったし、それからなんか事前なんとか会みたいなのもあったし、イベントもやってたね。なんかイベント見た？
イベント
直前、9回、うん、第9 10, 回目10回までなんだけど、うん、9回の直前にこれから9回と10回ですみたいな、もうほぼだから最後の、もう怒涛の考察、うん、考察なんだ、伏線回収会みたいな、うんうんうん、
やっぱ視聴率もめちゃくちゃ良かったんでしょ。で詳しくは知らないけど、
まあ、ダントツだろうね、その比べるとね、うん、でどれぐらい絶対数でどれぐらい良かったかはよく分かんないけど、うんうんうん、なんかね盛り上がってましたよね。
まあ本当なんか次の週の早く見たいなっていうのを久しぶりにドラマとして、
う
ん、
そうね、そうね、でそれをさらに超えてくるみたいな感じでしたよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、で
見るとああこういうことだったんだじゃなくて、うん、またみたいな、
なんかそういうタイプのドラマ
俺たち偉いと思わない、俺たち偉いと思わない、ネタバレしてないんだよ、
分かってる分かってる、次までに見てくる、
林原めぐみぐらいまでなんだよネタバレって言ったって。
昔のドラマだけど、うん、ロンドとかさ、ブラッディーマンデーとかさ、
知らない知らない、知らない、
もうブラッディーマンデー知らない、
知らないな、知らないな、知らないな、
そうきたかみたいなの、
下町ロケットぐらいしか、
いや下町ロケット裏切りそんなになかった。
下町ロケットとか半沢直樹のスタッフとか、うんうん、なんか
じゃあもう
そうですよね、
あの楽しませ
方、選ばれし者たちね、
楽しませ方よく知ってるし、うん、そうそう、なんかなんだっけ、堺雅人のインタビューの時に、うん、最初始まる前のねインタビューの時に、うん、まあ自分はねその半沢直樹の印象があるから、うん、どうしたらいいかって言ったら、うん、半沢直樹をやってくれじゃないけど、うん、半沢直樹みたいな人なんだっていうことを、うん、その監督に言われたとかっていうインタビューがあって、うんうん、あ確かにと見てみると確かに半沢直樹的な部分もあるし、ね、
うん、
すげえ優しいうん、バージョンもあるしね、
うん、
ここちょっと詰めていくとネタバレになるのでやめときますけど、う
ん、はい、もうちょっと楽しみすぎるんで
やめときますけど、でもまあ非常に
楽しくね、
そうで
した
ね、
させてもらいましたね。
そう、タクちゃんがそんなにハマるなんてすげえ珍しい。
いや僕その実は日曜日の夜って、うん、割と見やすいんですよ。でしかも今なんだっけ、その TVer で、うん、リアルタイム放送をやってるので、うちテレビなくても見れるし、うんうん、それはその時間帯は受験生の子供も誘って一緒に見たりしてるんですよね、
う
ん、
なるほどなるほど、
そうそうそうそう、だから
ちょっとした息抜きにできるんですよね。
そう、東京 MER ぐらいから始まってハマって、
はいはいはい、
はいはい、
それは見ました。
知らない
東京 MER は結構盛り上がって、うん、で今年の春映画やったのかな、
やってましたね、
映画やって、うん、ちょっとありえない面白いなんていうのこう設定なんだけど、うん、結構ハマりましたね、うん、なんだっけ主人公の人、鈴木亮平、鈴木亮平、今の日曜劇場、今って言ってもこの10月から始まる、うん、12月まで の, 日曜劇場の主役ですね、
うん、
まあ、下克上球児っていう野球のお話やってるみたいな、それは実は見てないです、うん、私ももう忙しくないですから、もう今期は見ないと思って、うん、 そして息子も誘っちゃいけないと思って、
まあ、受験生だからね。
そろそろねラストスパートな感じですかね、受験
生としては。あ、そうですね、いやまあ本格指導って感じかな。体育祭、文化祭じゃないけど合唱祭っていうのがあって、うん、合唱祭が終わって文化祭、体育祭が終わったので、あとほぼ何もなくなっていくのかな、うん、なるほど。この間まではそのあれもあったし部活もあったし、
うんうんうん、
そう今年ね部活がとても楽しませてもらって。
何部だったんでしょ
う、サッカー部、サッカー部、
親として、
親として、
うん、
親としてめちゃくちゃ本当に楽しませてもらって、
うん、
まあ、一つはコロナが明けたので、うん、見に行っていいっていうことになったんですよね、
うんうんうん、
で見に行っちゃいけなかったんだけど見に行っていいっていうことになって、だから今シーズンは私もそうだし妻もよく見に行ったりしてましたけど、
うん、
はい、あの暑い中めちゃくちゃ暑い中、でも暑い中よく動いてるよなと思いながら。
だいたい7月とかで引退ですよね、中学生だと。
そうですね、その大会に進んでいけば、うん、
あ、はいはい、
あのいつまでも やってるけどっていう感じですけど、うん、そう引退なんですけど、今年なんかそう結論から言うと、なんだ、相模原の中で、
うん、
まあ、結構中学校多いじゃないですか、
うん、
の中で3位に入って、うん、県大会行ったんですよ。
あ、行ったんだ。
行ったんですよ。珍しくというか、うんうん、うちの息子の中学校的には初、
うん、
初県大会出場っていうことで、すっごいなんか盛り上がってました、うん、彼らは、
うんうんうん、
そう、もうなんかでも、ね、ここに負けたらここに勝ったらみたいなのをずっとやりながら、
うんうんうん、
でも重要な試合、つまり一番最後の3位決定戦で、
うんうん、
つまり決勝に行けるベスト4の戦いの時に負けちゃってめちゃくちゃ落ち込んだわけですね、
うん、
でだけど3位決定戦で勝てば出れるっていう状態だったんですよ、うんうん、しかも今年はなんか相模原の主催なんですって、うん、県大会が、
うん、
県大会が相模原のあちこちで行われるっていう。
そうなんだ。
そうらしいですね。だから全然知らなかったんだけど、何年かに1回回っていくんだと思うんですよ、
持ち回り
ね、横浜とか川崎とか、うん、県大会の場所がね、
うんうんうん、
で相模原だったんで一枠多かったので3位まで出れるっていう、
そういうことか、
特別の年だったんです、
はい、そういうことか、そういうことか。
でなんか彼が、息子が1年生の時も3位に入ったんだけど県大会には行けなくて、うん、同率3位で終わった試合だと、
うん、
だから、ね、ベスト4で決勝の2チームの決勝戦はやるけど、3位決定戦はやらなかった年なんですけど、うん、今年はやって、しかもそれで、まあ、
勝ったんですね。
勝ったも勝ったで、
うん、
3点入れられて4点返すという、う
ん、わあ、これまた
劇的でしょ。
劇的な
面白い試合よ。
劇的でしょ。
すごいの来たな。
見てるこっちとして
面白い。劇的でしょ。でもね、勢い的には3点入れられても、
うん、
でも全然諦めることないよっていう感じの試合だったんですけど、
先にだから3点もう、
そうだから
取られちゃって
たってこと。1点1点とか入ってたんじゃなくて、うん、最初に前半2点入れられて後半行っていられたみたいな、そんな感じだったかな。
でそこから
もうこれはもう、
うわ、3点目、3点はきついな、
終わった
ーみたいな、から4点だ
ね。めっちゃ面白いじゃないですか、その試合。
めっちゃ面白いですよ。めっちゃ面白かったね。で盛り上がるわけでしょ。
めっちゃ面白いと思うし、いやそれ見たいもん。
で、うん、そうだからあれ最初から全部撮っとけばよかったんだよ、動画をね。
すっごい見たい、すっごい見たい。それ
うちの息子の部分しか撮ってなかったし。だから非常に楽しませてくれて。
野球とかならね3点差全然ひっくり返るけど、
う
ん、
そうね、9回裏2アウトからいくらでも入る
感じです
がね。
サッカーって3点、
時間の問題だからね、
うん、開いちゃった、もうほぼほぼ難しいだろう。
難しいし、普通3点入れられてるってことは実力差もそれぐらいある試合なんだと思うんだけど、うんうん、実力差では負けてないと思ってたのに、うん、3点入れられちゃったっていう感じだったのかな、うん、だから 入れられた方は入れられた方でショックだよね多分ねっていうのもいろんなイメージをしたりしましたけどね、うんうんうん、
まあ、諦めずに頑張ったってことですよね。
なんか結構ねすごい選手がいるチームではあったんですけど、その選手が何だったかな、調子が悪かったのかな、うん、なんか最初出てたんだけど途中で引っ込んだりしてたんですよね、うん、はい、そういうこともあって、でも今一回引っ込んでもまた出れるんですよね、うん、っていう試合、うん、あのまあ
ルール
そういうルールですね、
はい、うん、めっちゃ面白いな、それ見たかったな、
面白いでしょ、面白いでしょ、だからね3と県大会に行って第一試合、第一試合っていうか1回戦で当たったチームがまたこれ強いチームですね横浜で2位みたいな横浜で1位だったかな、はい、これ3位で行くとどっかの真の強いチームと戦うので、横浜で1位だったかのチームと戦って、あの普通に 3-0 で負けたんですよ、 3-0 とか 0-3 で負けたんだけど、うん、超すがすがしい顔してた
いや生きた、
もう出た
出た
出れた
よし、それが全て
よし、これおまけみたいな感じで、
よかった、ね、いいじゃない、面白そうだな、それ本当に、
そう、その試合は本当にもうなんかもう興奮冷めやらずって感じでしたけど、ね、まあ、他の試合もねやっぱり、うん、あの勝ったら嬉しいし負けたら悔しいしっていうのもあったしね、感じでしたね、
サッカーだと町田ゼルビアがとてつもないことになってます ね、 すね、今ね、
ゼルビアがどうも J1 に
行くでしょうね、
ここまで前でも昇格の話があった時になんかグランドのキャパシティが J1 の基準に合ってないからっていう話があったんだけど、合わせたみたいな話を、
なんか回収はしたみたいですけどね、もう圧倒的に今周囲を走ってるので、
力持ってる、
まあ、多分優勝するでしょう、ほぼ間違いなく、
いやもうあのそういう噂は、うん、っていうか
相模原なんでしたっけ、
相模原は FC 相模原は J3
の中でもちょっと残念な、
もうちょっと頑張ろうみたいな、
いやもっとだいぶ頑張ろうみたいな
ただなんかこの辺ってやっぱりそのゼルビアとか FC 相模原 の、 その下部チームがあるので割と強い子たち、中学生とかが多いみたいで、逆に部活なんかはあのもう入ってないんですよね、
あ、そっちのクラブの方で頑張るみたいな、
そうそうそうそうそう、
やっぱりユースチーム持ってると強い、
そうなんだ、ユースチーム持ってないとね逆にね、っていうのもあるし、なんかそういうところから見るのが面白いのかなとか思ったりしてね、
うん、
そうだから高校の受験もさ、今度なんか知んないけど普通は偏差値とか、
うん、
との立地近いか遠いかとか、うん、学校の雰囲気はとかって見るじゃないですか、うん、サッカー部の強いかとかで見るも結構大事な要素になってきたみたいですよ
この辺でサッカー強いのってどこなんです、
何の話、高校、
うん、
高校この辺はいっぱいあるんじゃないですかね、東海大相模とか、分かんないけど詳しくは知らんけど、
うん、
なんだっけ、桐蔭とか
なんか野球とかだとい
くつかやっぱ、あ、でも野球が強いところはだいたいサッカーが
強い
かな、で私立が多いですよね、うん、
じゃあ息子くんは私立、
あ、全然そんなサッカーの一流校に行くような感じではなくて、要するに部活で活躍してた子たちも全然、
うん、
まあその高校に行ったら高校、例えば一流の高校行っちゃうと、うん、もう全然2部3部の、
あ、
B チーム C チームになっちゃうような感じらしいですけどね、
まあね、サッカー部がないっていう高校もあるでしょうしね、
はい、中学もサッカー部がないっていう中学もあって、ね、
サッカーがないって結構珍しくない？
一つはない、
うん、
もう一つは、1チームを作れない、
うん、
だから 7、8人、そうするとね合同チームっていうのができるみたいで、何々中学と何々中学の合同チームって言って試合に出てきてたりもしました、したみたいですね、
うーん、そうなって
んですね、そんなのがあるんだ今、
そう、まあね、相模原でもほらマンモス校みたいな学校もあれば、うんうん、本当に 小さな中学校もあるわけで、うん、からそういうのはそうなのかなと思うんですけどもね、
うん、はい、うちらの時人が足りない時なんか他の部活のやつを引っ張ってきてっていうチームもありましたけどね、さすがに合同チーム、中学またいでの合同チームっていうのは初めて聞いた。
そうみたいですよ、なんか、うんうん、他の部活から引っ張ってくるっていうのもあるのかもしれないけど、今そもそも部活の時間が制限されたりするじゃない、ね、働き方改革とかね、学校の先生のブラックみたいなのの問題はありますよね、残業の問題とかね、うん、そうでもね、よく本当にいい先生でもあったし、うん、とてもなんか彼にとっては、うん、良い、いやもう青春ってこういうこと言うんだろうなっていう感じ青春だよなっていう、
まあね、そういう姿を見てる子
嬉しかったね、そうですね、うん、それはもう
子供が頑張って
非常に良かったですけどね、うん、今日はここまでです。